人生をハッピーにする30の方法。その1、あなたは今歴史を作っているところである。現状出したい時は歴史を読んでみましょう。ぜひおすすめです。歴史は現地である本です。日本史でも世界史でもいいです。詳しく語りたい人より簡素で初歩的な人で十分です。歴史を読むと意識が変わります。ある日突然このような誕生したわけではなく、何千年も前からの複雑な経験があると分かります。戦いがあったり、海を渡ったり、地を作ったりです。戦いを耐えたり、今のことを作ったり、冒険をしたりです。歴史を作っている中心は人です。一人一人の行動が頭になり、出来事が生まれ、歴史が作られます。そうした長い歴史の最前線にいるのがあなたです。あなたは今最新の歴史を作っている人です。大げさではありません。事実です。小さい存在でも確実に影響があります。あなたの行動は大切です。あなたが行動することは歴史を作ることでもあります。だからしていれば今の歴史は、だからしたしないか。そういう時代だったと語れるでしょう。やる気を持って行動していれば今の歴史は、生き生きしたしないか。そういう時代だったと語れるでしょう。さあ、こうしては、今の歴史に立ちない行動をして、立派な未来を作っていきましょう。あなたは今歴史を作っているところなのです。今、自分が歴史を作っていることに気づく。人生をハッピーにする30の方法。その2、取り組み始めた段階で半分終わっている。私たちが一番大変なのは、取り組み始めるまでです。気持ちを奮い立たせ、思い越しを上げなければいけません。思い越しに何でも入っているかのように、なかなか持ち上がらないのです。取り組み始めるのも少しのことです。しかし、役割は、取り組み始めた段階で仕事は半分終わっているというのです。一番大変なスタートを乗り越えたのですが、大きな前進です。あとは、勢いに任せて進むだけです。一度進み始めると、勢いがあるため、ついつい前に進みます。勢いがあるため、壁があっても突き破れます。大きな落としがあっても取り越えられます。さあ、少しだけやろうという軽い気持ちでいいのです。軽い気持ちの方が軽く始められます。気づけば、心のエンジンが空洞しているのです。軽い気持ちで取り組み始める。人生をハッピーにする30の方法。その3、あなたの人生は全てがベストタイミング。あなたの人生で起こることは全てがベストタイミングです。失敗が早すぎたと思うことはありません。早すぎた失敗でちょうどよかったのです。いい時期に失敗ができたら、気づきのきっかけを得ることができました。行動が遅すぎたと思うこともありません。行動が遅すぎてちょうどよかったのです。遅かったら悔しい思いになり、結果として貴重な経験ができました。早すぎる失敗も遅すぎることも実は全てがベストタイミングです。神様はあなたに幸せになってもらおうと様々な出来事をベストタイミングで与えます。早すぎた、遅すぎたと思えても何らかの意味があります。しばらくすればあの時に経験できてちょうどよかったと思います。人生の上ではベストタイミングです。遅すぎることも早すぎることもありません。世の中は全てを忘れています。だから今ここに生きています。これからはもっと良くなるでしょう。さて、今日もこれからベストタイミングの続きが始まることです。今日はどんな出来事があるでしょうか。全てはベストタイミングを意識しながら一日を過ごせば人生の見方が変わります。全てがありがとうで生活が生きるのです。全てがベストタイミングであると気づく。人生をハッピーにする30の方法。その4、プロセスを楽しむことができなければ人生も楽しめない。私たちは何かを達成するために生きています。試験に合格するためであったり、仕事を達成するためであったりです。夢を実現したり、月が人を踏み出せたりです。大きな目標が達成できた瞬間は喜びでいっぱいですね。そうした喜びもいいのですが、一つ問題があります。達成した瞬間で楽しむなら人生の本の一瞬しか明るくなりません。花のようです。大きな花は綺麗ですが、一瞬です。喜びを感じる時間があまりに短すぎます。一瞬の喜びのために長時間の花は浅いです。喜びの一瞬が達成した瞬間だけになると人生のほとんどが生で埋め尽くされるのです。大切なことはプロセスを楽しむことだけです。試験に合格した時だけでなく、合格するまでのプロセスを楽しみましょう。仕事を達成した時だけでなく、達成するまでのプロセスを楽しみましょう。プロセスを楽しむことは今を楽しむことです。今を楽しむことは毎日を楽しむことであり、ゆくゆくは人生全体を楽しむことになります。プロセスを楽しむことができれば人生全体を楽しむことです。あなたも今何かを達成しようと毎日努力を重ねているところでしょう。そのプロセスで楽しみを感じていますか。楽しい気分であればプロセスを楽しんでいないところです。改善の余地があります。どうすればもっと楽しくなるか考えてみましょう。余裕をすることかもしれませんし、居心地のいい環境に移動することかもしれません。取り組み方を直すいい機会です。自分なりにプロセスを楽しめるように工夫することです。プロセスを楽しむことができれば人生は全体が明るくなるのです。達成の瞬間だけでなくプロセスも楽しむ。人生をハッピーにする30の方法。その後、やる気になるでは意味がない。行動してこそ意味がある。やる気になりましたでは意味がありません。テンションがない元気がありますがそれで終わりです。しばらく快な気分が続いても何か思うことはありません。車のエンジンをかけただけでアクセルを踏んでいない状態と同じです。アクセルを踏まないだけではガソリンも何も消費するだけです。ガソリンがもったいないです。排出しなければなんで環境破壊が進みます。その状態を放っておけば前に進まなくてもいずれ演奏します。車を走らせてこそエンジンをかけた意味があります。エンジンがかかれば車は前に進めるのです。やる気も同じです。やる気を出すは心のエンジンをかけることです。やる気を出して行動してこそ意味があります。現実に現実の中で未来が変わります。やる気が出ると強い行動もできるのです。やる気が出たら行動せよという合図です。やる気と行動はセットにしましょう。アクセルを思い切って勢いに乗って行動すればいいのです。やる気と行動はセットにする。人生をハッピーにするどこについてもなかなか眠れなかったり睡眠中に目が覚めたりです。仮に睡眠不足くらいなら生活に大きな影響はないでしょう。大きな支障がないからこそ多くの障害があるなしなしです。多少寝つきが悪くても眠れないことはよくある。これが大丈夫だろうと決する。しかし寝つきが悪いのはやはり良い状態ではありません。人間は良いなると自然と眠くなるのです。寝つきが悪いのは何かが良くない結局考えることです。ストレスが多すぎる生活を送っているせいかもしれません。生活リズムが崩れているせいかもしれません。部屋の照明が明るいせいかもしれません。就寝前はパソコンのせいかもしれません。運動不足も寝つきが悪くなる原因になります。寝つきが悪いのはすでに睡眠不足の因子です。少しか眠れなくても大丈夫と思わず警告だと考え生活改善のきっかけにしましょう。寝つきが悪い原因を探る。人生をハッピーにする30の方法。そのなら、バスや電車の上は最高の癒しである。バスや電車の中では何か眠くなりませんか。飲み物がどうすることでとてもうるさいにもかかわらずなぜか眠くなります。あまりにも気持ちが良くて立っていても眠くなることです。なぜバスや電車はあれほど眠くなるのでしょうか。この余裕がある方です。バスや電車に乗ると移動中は何か振動します。お母さんの背中に乗ってしまっているようで安心できます。適当な揺れが癒しをもたらします。もし全く揺れないバスや電車が登場すれば物足りな感じるでしょう。将来空気浮遊するバスや電車が登場すれば静かすぎるという状況になるかもしれません。飲み物に酔いやすいなら揺れを楽しもうと思うのがコツです。揺れを楽しもうと思えば癒しに変わります。飲み物に酔いも強くなるのです。バスや電車では揺れを楽しみ癒される。人生をハッピーにする30の方法。その8、病院は給料は見ない努力をしています。病院は給料は見ない努力をしています。病院は給料は見ない努力をしています。できなかった料理は少しでも早くお客さんに提供するため給料がさっと変わります。お客さんの見ないところでスピードを重視した連携をしています。その最後を締めくくるのはあなたです。3歳でも病院に行っておせず、ご自身の話に夢中になっていませんか。せっかく目の前に美味しい料理になっても、食べ始めるのが遅れば新鮮さが失われています。食べ始めるのが重量を得ると、重量運の美味しさが失われています。重量運の食事が予想しているのと同じです。レストランで料理ができれば、できるだけ早く食べ始めましょう。携帯電話を握っていたり、今度読んでいたりしていても1時間です。ご自身ながら話をしながら食べ始めます。熱いものは熱いうちに食べましょう。早く食べ始めることをおいしくいただきます。病院や給料も喜びます。急いで仕事をした甲斐があったなと満足します。時間を大切にすることでみんなが喜び、料理の美味しさが味わえるのです。出てきた料理はできるだけ早く食べ始める。人生をハッピーにする30の方法。その9、あなたは食事をすると食事を味わうのどちらですか。食事の姿勢には2種類あります。食事をすると食事を味わうです。どちらも食事をすることに変わりはありませんが、満足感に違いがあります。食事をするとはただ腹を膨らませるだけのことです。食事をすることが必ずしも味わうとは限りません。テレビを見ながら食事をしたり、新聞を読みながら食事をしたりすると食事に集中できません。食事の味が感じるのは食事に集中していないからです。食事の味が重要になっています。忙しいのは分かりますが、少し余裕になっている行動です。食事の味に集中できないため腹を膨らませるだけになっています。これが食事をするのどちらです。一方で食事を味わうとは目の前に食事に集中することです。食事は本来快感です。現状充電する時間であり、癒される食感と味わい、ただしの集中すればいつもと変わらない食事でも、この良いものだと驚くはずです。食事は集中すればすることをよく味わいます。同じ食事でも、姿勢が異なるだけで別々の意味になります。食事をするだけになっていませんか。食事は味わうものです。食事の時代は目の前の料理に集中しましょう。食事の時代は目の前の食事に集中する。人生をハッピーにする30の方法。その10、生き方は2通りしかない。最初に苦労して後で苦労するか。最初に苦労して後で苦労するか。生き方を大きく分けると2通りしかありません。一つ目は最初に苦労して後で苦労する生き方です。学生時代に勉強をせず遊んでたりします。楽しくやるですが、その代わりに後で苦労します。勉強をサボったため、大人になってから分からないことが多くて苦労します。勉強が遅れているため、仕事でも認められなくなります。給料も高いため、お金がなくてさらに苦労が増えるのです。苦労から見たいと思いますが、見られません。 しわ寄せは必ずやってきます。もう一つの生き方は最初に教えた後で楽をする生き方です。学生時代一生懸命学校に入ります。プロのスペースの多い日を送りますが、その代わり後で楽になります。勉強をしっかりすることと知識や塩分が豊かになり、世の中の面白くなります。しっかり勉強して学校の身につけてきたため、仕事でも認められやすいです。仕事で認められやすければ、給料も上がりやすくなり、生活も楽になるようです。もちろん、どちらの生き方でもいいです。ただし、私としては最初に教する生き方をお勧めします。年を取ってからの苦労は大変だからです。年を取りにつけて体力も記憶力も落ちます。衰えてからの苦労は大変です。このようにならず、若い時より何倍も苦労するのです。若いうちは体力も記憶力もあります。苦労は余裕があるため、小さな苦労で済みます。本当のところ、苦労は若いうちにした方がいいのです。若いうちに苦労は軽くないでいいです。若いうちに苦労があると、実は節約になります。勉強に投資した方が後から楽になって帰ります。人生を最初で苦労しようと、後の人生が楽になるのです。最初に苦労して後で楽になる。人生をハッピーにする30の方法、その11、体が重く感じるのは苦になっているが、エレベーターは面白いものです。エレベーターは動いていても、エレベーターの中では止まって見えます。音はありません。決心の変化もありません。完全個室の中でただじっとしているだけです。変化があるのは重力です。勢いよく上に上がるとき重力が高いため、体全身が重くなります。少し踏ん張るため、うっかり行われやすい時間です。だからエレベーターの中ではよく上がらなくなります。人生も同じです。人生では変化なく大事に送ることがあります。人生もエレベーターに乗っているのです。上に上がるエレベーターに乗っているため、体が重く感じています。決心の変化もありませんが、もうすぐ目的地に到着します。時なら着瞬間に向けて準備をしましょう。時なら着と明るい世界が待っています。上に上がる人生のエレベーターに乗っていることに気づく。人生をハッピーにする30の方法、その12、悩みは頭で考えるのではなく、紙に書いて書きます。悩みを頭で考えるのはよくありません。頭で考える状態はモヤモヤしているため、実態がつかみにくいです。頭で解決策を考えようとしても限界があります。悩みは頭でさえ頭を疲れさせます。悩みを考えるとき、脳はとてもパワーを消費します。疲れやすくなると思い浮かぶ解決策も思い浮かばなくなります。頭が疲れていると元気がなくなります。元気がないという新しい悩みがまた生まれるのです。ではどうするかというと、紙に書いて書きますのです。紙に書いてモヤモヤしていたことが具体的になります。書き出してみると、小さなことに悩んでいたことに気づきます。大半の悩みはハッピーに見えるようになったので安心できます。頭に余裕がないため解決策も浮かびやすくなります。悩みを早く解決させれば紙に書いて書きますことです。恥ずかしがらずに急いでハッピー悩みを紙に書きましょう。さて、ここで一つ提案があります。この文章を見せたのはいい機会です。今、抱えている悩みを全部紙に書き出しましょう。一つではなく全部です。些細なことが大きなことまで全部紙に書き出しましょう。今やらないと一生やらないでしょう。今のチャンスです。悩みは紙に書いて書きます。人生をハッピーにする30の方法、その13、どんなに悩んでもいい。ただし、歩んだでは続けること。あなたは今、悩みを乗り越えている最中です。このままでいいのだろうか、この先どうなるのだろうかと思います。どんなに悩んでもいいのです。悩みに苦しみながら歩むのが人生です。もし悩みのない人がいれば、どうしています。今、悩んでいるのはきちんとこれを生きている証拠です。生きている人は全て何らかの悩みがあり苦しんでいます。問題は悩んだ時どうするかです。悩みがあるとはいえ、歩歩むやれて悩みが解決されることはありません。むしろ変化のない生活では悩みはもっと大きくなるはずです。悩むことはあっても歩むだけは続けましょう。少し休憩することはあっても元気が出ればまた歩みます。強すぎたり、ため息をついたりしてもいいですから、前に進み続けましょう。山の向こうには綺麗な景色が広がっています。前を向いて歩み続けるかぎり、どこまでも前進できます。前進しているかぎり、ゴールへと辿り着けるかぎり、いつか必ずやってくるのです。どんなに悩んでも前を向いて歩み続ける。人生をハッピーにする30の方法、その14、幸せに理由はない。不幸には理由がある。どうすれば幸せになりますかと聞くのはナンセンスです。幸せは何もではありません。気づくのです。幸せは日常のことに現在しています。当たり前のことをして当たり前のことに感謝するだけです。例えば人と会った時に挨拶をします。楽しい会話を行ってたくさんもらいます。食事は浮かんでしっかり味わいます。仕事はさらず一生懸命します。これだけです。当たり前のことをして当たり前に感謝すれば幸せを感じます。人との触れ合いに喜びを感じ、美味しい食事に満足感が得られて仕事が充実します。幸せは理由がないのです。しかし不幸には理由があります。人と会えば新しいをします。食事の時はまずいというような口癖です。仕事はサボってばかりであり、口にするのは会社や上司の悪口なんです。人と言えば当たり前ができていません。当たり前をしていないから当たり前の幸せを感じられないのです。当たり前に対して感謝を忘れる人は不幸になります。幸せを目指すように不幸を避けることです。不幸には理由があります。不幸になる理由はあるため、当たり前のことを大切にしましょう。人生をハッピーにする30の方法、その15、これを話してもいいことは一つもない。用を足すのは人の生理現象です。生理現象は誰でもあります。しかし、トイレの回数考え方には個人差があるようです。用を足すことは非がないと思い、トイレの回数を抑えようとしていませんか。トイレの回数は効かないくらいというイメージがあるためか、トイレに行くことを再現する人がいます。少し変わった考え方です。そもそも用を足すのは体内の病物を排出する行為です。つまり、体を綺麗にする行為です。トイレを我慢する行為が体に良くありません。お靴を体の中に飲み込んだままにしています。生理現象は我慢しなくなるものではありません。むしろ我慢すればすることが大きくなるものです。トイレを我慢していると心の中で苦しい、つらい気持ち悪いと思います。他の部分の写真でそわそわ落ち着きがない、目の前に集中できトイレを我慢すればするほどトイレのことだけを考えるようになります。トイレに行くことはかっこ悪いことではありません。機械に汗をかいて股間をむずむずさせているような体がかっこ悪いです。トイレに行きたいと思えば素直に行きましょう。タイミングが悪ければ、クリームに行くことでトイレに行きましょう。我慢せずにトイレに行く。人生をハッピーにする30の方法、その16、ほとんどの人が自分から精神の輪にしている。精神とはいつからいつまでのことを言うのでしょうか。辞書で調べてみると人生の範囲に問われる時期とあります。具体的な時期は書かれていません。人生の範囲に問われるとあるように精神とは心の状態で決まるものです。しかし多くの人は自分から精神の輪にしています。誰も辞めなさいとは言っていません。身も変わらず、もう悪くないから、もうそんな年ではないからと言い、自分から精神の輪にしてしまうのです。精神の悪いからそういう逆に言うと、精神は自分の意志で続けることもできます。精神がまだ続いていると思えば続けられます。まだまだ声が遠いならまだまだ続きます。企画が大切です。企画があるから心が若いです。精神とは心が若い状態のことです。好奇心を持って新しいことに挑戦しましょう。情熱を持って物事に全力を尽くしましょう。予想はあってないようなものです。企画があれば自分で演奏を作っていきます。企画があればいつまでも心が若い状態が続きます。自分から精神の輪にしなければ一生涯精神を続けることができます。人生の輪はいつまでも続くのです。精神も自分から輪にせず、これからも続ける。人生をハッピーにする30の方法、その17、傘を開くのが面倒だと思うのは安い傘を使っているせいだ。傘を開くのが面倒という人は共通点があります。安物の傘を持っているのです。バッグに出かけるような安物の傘です。雨に濡れれば十分だと思っているため、安物の傘を選ぶと傘が荷物になります。荷物になるとこの感じ、持ち運びも面倒になるのです。傘を楽しみにしたければ、おしゃれな傘を買いましょう。お金をかけて、時々おしゃれな傘を買うといいです。大好きなブランドの傘でもいいでしょう。傘に力を入れるのは大切なことになります。おしゃれな傘を持つとファッションの一部になります。ファッションとは自分の個性を主張するものです。傘をおしゃれにすることで持ち歩いたとき、自分が元気になります。傘を持ち歩きしながら、かっこよく足元に入ります。雨の日も楽しみます。傘もいつも良い感じから楽しみです。雨の日も楽しみながら、傘に置かれるかどうかで、雨の日も楽しみながら、傘を買えるのです。お金をかけて、時々おしゃれな傘を手にする。人生物事が伸びない人にはある特徴があります。自分に自信がないことです。物事が伸びないから自分に自信がないと思いますが違います。自分に自信がないから物事が伸びないのです。自分を信じないと必ず弱気になります。できないかもしれないと前を進め弱腰になります。弱気で行動している限り潜在的な力は発揮できません。無意識のうちに取り入れてしまい結果が止まりません。自分を信じないのは自分の力を封印する習慣なのです。潜在的な力はぼーっとして出てくるのではありません。自分を信じることで出てきます。自分を信じることで強気になります。強気になると行動の限界により結果が発揮できるようになります。行動が増えると経験力も増えるためどんどん上手くなるようになります。結果として潜在的な力が発揮されるのです。自分が選ばれると信じることです。根拠はなくていいのです。根拠は後からつければ十分です。まず自分を信じるのが最初です。潜在的な力は自分を信じることを発揮されます。自分を信じるから人生が生きられるのです。自分を信じて潜在的な力を発揮する。人生をハッピーにする30の方法、その19、満点の花も、その花も、どちらも美しい。大切な権利は花で花を買うことがあります。愛の子さんなら真っ赤な花の花です。花の花は色々豊かなカーネーションです。 山椒のような種層であるシュガメン、チューリップ、ハイビスカスなどが有名です。花の入ったのとてもような穴の状態です。満開の花もあれば、すぐの花もあります。どちらの方がいいかなと悩んでしまうのです。メスの花の状態は状況によって変わります。例えば、大切な記念日を送る花には満開の花がおすすめです。誕生日、父の日、母の日などです。満開の花は最も綺麗な状態です。あと、手渡した時の感動も大きくなります。今すぐ花の美しさを楽しみたいときは満開の花を買うといいでしょう。一方、観賞として楽しみたいときはつぼみの状態がおすすめです。つぼみの状態は寂しいですが、すぐに咲いて花開く様子が楽しめます。どんどん花が成長していく様子は子供が成長している様子を眺めているようです。つぼみはつぼみの良さがあり、満開には満開の良さがあります。満開の花もつぼみの花もどちらも美しいです。土地と場合によって買い方を変えるといいでしょう。状況に応じて花の買い方を選ぶ。人生をハッピーにする30の方法。その20、楽しくないときにニコニコするのは本当の難しい方だ。何も楽しいことがない。そう思ったらニコニコしましょう。難しい方法は楽しいときにニコニコすることはありません。楽しいときにニコニコするのは普通です。楽しければ誰でも笑ったり元気になったりします。マイナス思考の人でも元気のない人でもニコニコします。本当の難しい方法は楽しくないときにニコニコすることです。自分から雰囲気を悪く変えようとする人のことです。例えば今ニコニコしてみましょう。楽しいことがなくてもいいのです。楽しくないときこそ今は大切です。まず口角を上げてみましょう。それだけで明るい雰囲気が漂い始めます。明るい雰囲気は自分から作り出すものです。ぼーっとしていてもいい状況になるではありませんか。それが難しい方です。楽しくないときでもニコニコする。人生をハッピーにする30の方法。その11、人に知られた愛人と思うことと大したことはない。人に知られた愛人と思うことはありますか。自分のイメージが悪くなることを恐れている姿は見て笑います。ほとんどした表情で言葉を選んでいます。これを話せば友人から嫌われて7発前世界で正直になろうと思っています。自身が過剰です。自分のイメージが悪くなることを恐れている様子はすでにイメージが悪いです。話をしないです。話をしているこちらまで緊張しています。人に知られた愛人と思うことを思い切って友人に話してみましょう。そんなことをすれば大変なことになると思いますが、大変なことではありません。最初は平常なんだと驚かれますが、しばらくすると平然とした態度に戻ります。他人の失敗や間違いは自分には関係ありません。人と思われ少し笑われて終わりなのです。人に知られた愛人と思うことは知られても大したことになりません。大丈夫だと気づきます。私も人に知られた愛人と思うことがあります。男性の対立もで間違って女性に入ったことがあります。数学のテストで0点取ったことがあります。高校3年の時に一度お礼をしたことがあります。ほら、こんなものです。驚かれますが、人とです。そうですか、ではあります。大したことはないのです。人に知られた愛人と思うことを話してみる。人生をハッピーにする30の方法。その12、心の運動しないと太る。心の運動をしていますか。太ったからには正確です。太りすぎたからは健康に良くありません。定期的に運動して正確な必要ですね。ただし、太るは体のことだけではありません。心も運動しないと太ります。心が太ると大変です。何もしなくても悪い気持ちになります。やる気も元気も出にくい気持ちが塞いだ状態が続きます。日常に現在する幸せの喜びも感じにくくなるのです。では、心を引き締めるのはどうすればいいのでしょうか。感動です。心にとって感動とは運動と同じです。感動すると心が激しく動きます。だんだん心の脂肪が増えてきてしまいます。本来の心の健康を取り戻せるのです。最近感動していますか。感動して何の役に立つのかと思いますが、大いに役立ちます。心の健康を維持して日々の幸せを感じ、人生を充実感で満たすために必要です。感動ができるのは人間だけが得られた能力です。人間の仕事のために感動のある生活を心がけましょう。たくさん感動して心を引き締める。人生をハッピーにする30の方法。その13、尊敬できる人がいないのは自分に魅力がないと言っているようなもの。尊敬できる人がいないのは残念なことです。本当に尊敬できる人がいないのなら仕方ないと言いますが、本当は大変です。世界には何十億もの人がいます。歴史上では大きなことを成し遂げた人が山ほどいます。それだけ多くの人がいる中で尊敬できる人がいないのはおかしいです。きちんと周りを見ていません。自分が一番であると大勢になっています。自分が一番と思い始めると過去戦です。誰かを敬うことがなければ人は成長できません。尊敬できる人がいないのは自分に魅力がないと言っているようなものです。人として恥ずかしい発言だと気づくことです。尊敬できる人とはテコンです。テコンがあるから人は目を目指せます。生きている人だけでなく亡くなっている人でもいいのです。歴史を振り返れば異様な人々が数多く存在しています。尊敬できる人はたくさんいますというぐらいでいいのです。尊敬できる人をテコンにすることで人はいつまでも向上することができるのです。尊敬できる人をする。人生をハッピーにする30の方法。その14、落ち込んだ時はこう考えよう。しばらくすれば私は通り過ぎるだろう。落ち込んだ時普通はどうだめだと思います。元気なのに悪いことから考えてしまいがちです。ありふれたらないですが、よくありません。落ち込んだ時にどうだめだと思うからダメになります。一緒に不安です。自分に言うことを語りかければ、やる人元気なくなって当然です。落ち込んだ状態がさらに悪化するのです。私たちは知らず知らずのうちに自分に言うことを語りかけて気分が左右されています。自分に語りかけることが大切です。落ち込んだ時はこう考えましょう。しばらくすれば私は通り過ぎるだろうと。落ち込んでいるのは私のようなものです。気まぬれの嵐がやってきて、少し悪さをしているだけです。少し天気が悪く雨風が強いのは嵐のせいです。こういうことは無理をしないのが一番です。無理は悪くはせず落ち着きましょう。しばらくすれば通り過ぎます。通り過ぎない嵐がないように落ち込むのしばらくすれば必ず通り過ぎます。必ず通り過ぎるとあればほっと安心できます。意外に彼の力を見て元気が出てきます。人は希望が見ると落ち込むから私の力が上がります。それが落ち込んだ時はしばらくすれば私は通り過ぎるだろうと考える。人生をハッピーにする30の方法。その15、自分が何に価値を感じているかを客観的に確かめることを。ぜひ一番大事なチェックがあります。昨日一日を振り返ってみましょう。昨日一日のうちよく覚えている出来事は何ですか。勉強や仕事に励んでいたことでしょうか。友人と話を楽しんでいたことでしょうか。通勤や通学でしょうか。一つでもいいですが複数だってもいいです。これは自分が何に価値を感じているかを客観的に確かめることです。よく覚えていることはあなたにとって重要な出来事という意味です。人は重要な出来事をよく覚えます。たとえ短い時間でも自分にとって重要な出来事はよく記憶に残るものです。印象深く思い出せることは何でしょうか。もしたくさん思い出せなら重要な出来事がたくさんあったという意味です。一日中優位に過ごすことができています。その年でこれらも続けましょう。しかしもし何も思い出せないなら重要な出来事はなかったという意味です。残念ながら上手な一日を過ごし方ができていません。生活の質が低下しています。もっと優位な過ごし方になるよう生活の在り方を改善しましょう。感動できることを増やしたり、新しいことに挑戦したりなどです。一日中重要なことで満たしたいですね。昨日一日を振り返りたくさん思い出せるようになればいいそうです。昨日一日を振り返り何に重要を感じていたか確かめる。人生をハッピーにする30の方法。その16、素晴らしいという言葉と素晴らしいという言葉はない。この言葉にはいろんなことがあります。とっさに聞いたこういうことが分かればいいのですが、これは難しいものです。タイミングよく聞いてもいいことはなかなか思い浮かびません。そんなことは次の一言だけで OK です。素晴らしいです。数を変えることの中でも素晴らしいということだと素晴らしいということはありません。どんな面でも使える万能のことです。例えば毎日弁当を頑張っているよという友人がいれば素晴らしいですねと言ってみましょう。会話は全部の分野から意味が続きます。何が素晴らしいのかは相手が知っています。しかも聞いてないです。言われた相手は一個以内に切れないように違いありません。驚いた表情をしながら素晴らしいと言えばさらに効果が倍増します。今日は天気がいいねと言われた時も素晴らしいですねと答えましょう。新しい服を買ったと言われた時も素晴らしいですねと答えましょう。友人と話をする機会があればぜひ試してみてください。素晴らしいと言ってこれとどんな話でもよく弾むのです。素晴らしいと言ってこれ。人生をハッピーにする30の方法。その17、このままではいけないと思っているあなたは素晴らしい。このままではいけない。そう思ったあなたは素晴らしいです。多くの人がこのままではいけないではなくこのままでになっています。多くの人は変化が苦手です。変化から逃げようとします。みんなそうです。そうしたらあなたは自分を客観的に見たいことができ、このままではいけないことに気づきました。なんとか自分を変えていけば未来が知れていることに気づきました。素晴らしいことです。立派です。そこまで考えているならあともう一歩です。このままではいけないと思ったら昨日と同じことをやってはいけません。同じパターンの繰り返しではこれまでと変わらない未来がやってきます。ではどうするのかというと、昨日とは違うことをするのです。初めての経験であり挑戦でもあります。応援して昨日と違うことは苦痛や恥ずかしさなどのことです。現状を違う第一歩として苦痛や恥ずかしさに取り込んでいきましょう。自分を変えるというものです。昨日とは違った行動をすることで今までとは違うことがやってきます。これから変えるきっかけはまさに今です。今までとは違ったことをして新しい自分の未来を切り開きましょう。このままではいけないと思ったら生活パターンを変える。人生をハッピーにする30の方法。その18、開けば今本当に今は悪い力がある。開けば今、ありがないことの中にありがとう40の盗賊に登場する有名なことです。盗賊団の腹を隠した洞窟の中を歩くとき、この呪文を唱えるとどうなりました。なぜ開けば今、何か考えてはいけません。そういうことなのですが、仕方ありません。実際に、ごめんなさいことを想像すると笑います。開けば今、というようなことはあくまで物語の話です。現実では通用しないことであると思います。 ことがそうでもないのです。実は現実でもドアを開ける力のあることです。あなたの前にドアを開けようとしない人が現れたとき、開けるなと言っているんでしょう。人差し指を前に出して開けるなと驚いているようなポイントです。攻撃とどんな人でも気合いを言います。この状況でよくもまあそんなことないなと思い、相手は笑ってくれるでしょう。笑ってくれればもう一度言ってみましょう。しばらくすると、前だろう。今回だけだぞ。中に入れと言ってドアを開けています。これが開けるような力です。つまり、笑わせることです。相手を笑わせば突破口が開くのです。開けるなと言って相手を笑わせ、ドアを開けてもらう。人生はハッピーにする30の方法。その19。人生は生きるのではなく生きるもの。生きると生きることは生きるに似ていますが、意味は違います。生きるのは誰でもできます。ぼーっとしていても生きていきます。食べていることを繰り返す人生でも以上生きることができます。しかし、生きるのは簡単ではありません。生きるには努力が必要です。自分と現実に真っ向から向き合います。夢は諦めずに進み、好きなことを楽しんでやりたいことを全部やります。大変なことがあっても楽しむ姿勢が大切です。楽しむ姿勢があれば大変なことも楽しめます。うまくいかなくても楽しい記憶などに後悔がありません。挑戦すれば必ず満足感が得られます。うまくいかなかったけど悔いはないと思えるのは気持ちいいです。これが生きることです。生きるのは一筋縄ではありません。努力が必要なのです。人は誰でもいつかは死を迎えます。人生の終わりを迎えた時、生きたと思うように生きたと思える方が幸せです。幸せな人は人生を生きた人です。素晴らしい人生だった。楽しかった。やりたいことは全てやったと思います。悔いなく安らかな眠りにつけます。人生は生きるのではなく生きるものです。生きるより生きる姿勢になりましょう。人生は生きるのではなく生きる。人生をハッピーにする30の方法。その30。私たちの人生は自己責任である。アメリカの国立公園グランドキャニオンに行くと驚くべき協定を演じました。相手、絶壁には柵があるものです。崖が高いほど安全のために作業するのが一般的です。しかし、グランドキャニオンの絶壁には柵がありません。崖から下をおよそ何百メートルもあります。こちらは確実にします。崖にあるのは渓谷を流す3段だけです。毎年何人倒して死んでいます。あなたも気をつけてください。自己責任です。厳しい渓谷が平然と書かれています。あまりに平然と書かれているため、観光客は看板の前で聞いていました。看板を見た後、みんな急に口の中で一面倒すと言い始めるのです。それほど危険な崖から柵が作ってもいいのですが、自己責任です。柵があると安心します。柵がないから警戒します。あえて警戒心のために作業する全て自己責任とさせるのが今もアメリカらしいです。グランドキャニオンに限らず、そもそも私たちの人生は自己責任です。人生もうっかりすると崖から落ちます。人生も柵がない方がいいのです。人生は自己責任だと思う方が緊張感がなし、かえって安全です。常に緊張感を持って足元に気をつけながら歩みましょう。現実の結果は全て自分の心が跳ね返ってきたものです。緊張感を保ちながら人生を歩む。人生をハッピーにする30の方法。まとめ。その1。今自分は歴史を作っていることに気づく。その2。軽い気持ちで取り組み始める。その3。全てベストタイミングであると気づく。その4。達成の瞬間だけでなくプロセスも楽しむ。その5。やる行動はセットにする。その6。寝つきは悪いようにする。その7。バスや電車では揺れを楽しみに癒される。その8。出てきた料理はできるだけ進んで始める。その9。食事の機会は目の前の食事に集中する。その10。最初に起動して後で楽になる。その11。上にある人生のエレベーターに乗っていることに気づく。その12。悩みは神に書いて書き出す。その13。どんな悩んでも前を向いて歩み続ける。その14。頭のことをして感謝する。その15。我慢せずにトイレに行く。その16。精神の自分から終わりにせずこれからも続ける。その17。お金をかけて取り組みの高さを手にする。その18。自分を信じて潜在的な力を発揮する。その19。状況に応じて穴の開き方を選ぶ。その20。楽しくない時でもニコニコする。その21。人に知られた愛犬と思うことを話してみる。その22。たくさん感動して心を引き締める。その23。尊敬できる人を作る。その14。落ち込んだ時はしばらくすれば私は通り過ぎだろうと考える。その15。昨日一日を振り返り何重要と感じていたか確かめる。その16。素晴らしいと言って褒める。その17。このままではいけないと思ったら生活パターンを変える。その18。開けばと言って相手を笑わせ、笑ってもらう。その19。人生は生きるのではなく生きる。その30。緊張感を保ちながら人生を歩む。